どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。さあ、ということでですね、マルコの福音書のシリーズの続きをやっていきたいと思います。長くなりましたので、少し全体の流れを振り返りつつですね、始めていきたいと思いますが、1章から始まりまして、今日で10章、今日は10章をやるんですけども、いろんなね、癒しとか奇跡とかをされて、イエス様ですね。そして、もちろんそれだけではなくして、その御言葉、教えにも力があると。一体この方は誰なんだ、イエス様って誰なんだっていうのがですね、1章から8章の、この福音書の前半のメインテーマだったわけですよね。そして8章29節に来て、1ヶ月ぐらい前にメッセージやりましたけれども、ペテロがあなたはキリストですという、告白をしました。でこれが非常に重要な転換点だったわけですけれども、イエス様は一体どなたなのだ、誰なのだということの答えが、イエスはキリストだ、イエスは救い主だというんですね。でそこからイエスは一体誰なんだというテーマから、イエスは一体何をしに来られたのか、このように何をしに来られたのかというテーマに、移っていきます。9章から、後半戦ですね、16章まで。で何をしに来られたのか、それは一番重要なのは十字架にかかり、人々の罪を身代わりとなって死に、そして3日目によみがえるという、そういうことですよね。10章の45節でもご本人がはっきりとおっしゃっています。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。当時のイスラエルの人々は、これもね、シリーズの中で何回かカバーしてますけれども、救い主というものに対して、ローマ帝国の支配からイスラエルを自由にして救い出して、神に選ばれた民として、このイスラエル王国を再び復興してくれる、そういう力強い王様というものを救い主ということでイメージを持っていたわけですよね。けれどもイエス様はもちろん救い主で王様なんだけれども、そういう力でローマを倒してイスラエルを自由に導く、そういう種類の救い主ではなくして、使える、小さいものに使えて、なんならですね、自分を人々のために罪の身代わりとして捧げて十字架につけられて殺されていく、そういう種類の救い主、王様だということを、8章から10章にかけてですね、何度か、3回かな、弟子たちに伝えてきたわけですよね。そういう種類の救い主なんだよということ。しかしながら、なかなかこれが一番近くにいる12弟子たちにも伝わらないという状況がありながら、いよいよ11章では一行はですね、エルサレムに到着して、その先にはもう十字架というものが目と鼻の先まで迫っているよ、そういう状況、その直前の箇所が今日の箇所にあたります。10章の46節から52節ですね。そのことを頭に入れた上でですね、今日の箇所を読んでいきたいと思います。10章のあちらこちらにちょっと飛びますので、できればですね、聖書をこう用意して、しながら聞いていただければと思うんですけれども、まず10章の46節から。さて一行はエリコに着いた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子バリティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。バリティマイというですね、今日のメインキャラクターがいるわけなんですが、彼は目が見えませんでした。目が見えないということはもう不便ですよね。生活するにあたって非常にいろいろなチャレンジがあると想像されますが、それでも 現代であれば様々なサポートがあり、もちろん内容にはよるかと思いますが、仕事に就くことも可能ですし、結婚して家庭を持つということも可能でしょう。しかしながら、当時目が見えないということは、この時代ですね、もうそれだけで何もできないということを意味していました。仕事に就くこともできなければ、結婚して家庭を持つということもほぼほぼ期待できない。加えて言えばですね、まあ、ヨハネの福音書の9章に出てくるイエス様と弟子たちのやり取りから分かりますけれども、当時目が見えない、あるいはさまざま障害を負っているということはですね、何か罪を犯した結果というふうに、その報いだというふうに見られていたわけですよね。ですから、罰が当たったというんですか、社会からは見放され、まあ、信仰においてもこの人は罪深い人なんだというふうに見られていた、まあ、そんなバリティマイに残された道は、物乞いとして乞食として、道端に座って毎日お金をくださいと言いながら毎日をなんとかやり過ごす、そういう日々だったんじゃないのかなと思います。道端に座っていたと書かれていますけれども、まあ、物理的に道の端にいたということもさることながら、とっくにこのメインストリームからは切り離されて追いやられていた、まあ、そういう彼の状況というのが象徴的に表されているかなと思います。追いやられ、自分の力ではもうどうすることもできない、まあ、そんなバリティマイにイエス様は現れてくださいます。47節から48節ですね。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。まあ、様々な奇跡、癒しを今までイエス様は行ってこられましたので、この頃までにはその噂というのが広まっていたことだろうなと思います。で、バリティマイもおそらくその噂を聞きつけたんでしょう。どうやらイエスという方は癒す力を持っておられると。で、そのイエスが、近くを通られると、ね、聞くわけですよね。もうこれはバリティマイにとったら千載一遇のチャンスというか、癒されるかもしれない。だから彼は力の限り叫びます。私を憐れんでください、私を憐れんでくださいと。注目していただきたいのは、バリティマイがどのようにイエス様のことを読んだかです。ここですね、ダビデの子イエス様、この表現、まあ、他の人々はナザレのイエスというふうに言っていたわけですよね。で、まあ、ナザレのイエスというのは非常にシンプルな意味です。ナザレ出身のイエス、まあ、イエスという言葉で、名前ですね、別に特別な名前ではなかったので、当時、まあ、今でいうところなんでしょう、タクヤとかですか、タクヤ、ね、名字がなかったら何どこのタクヤだということになるわけなんですけども、まあ、そういった具合に区別するためにナザレのイエス、だからそこに何の意味も特別な意味もないんですけれども、対してダビデの子というタイトルは非常に重要な意味がありました。まあ、文字通りイエス様がダビデの、ね、子孫の家系図に加わっているということはさることながら、第2サムエル記7章で予言されて以来、来たるべきメシアというのは、救い主はダビデの子孫から出るというふうに信じられていました。ですから、まあ、予言書のね、他の予言書でもそういう表現が出てくるわけなんですけれども、この頃までにはですね、ダビデの子イコール、まあ、メシア、救い主という意味合いが、まあ、あったわけですね。ですからペテロが8章であなたはキリストですと言ったことに等しいぐらい、重要な意味を帯びたその表現だったわけです。ダビデの子とバリティマイはイエス様のことを読んだ。つまりバリティマイにとってはイエス様が救い主だということが分かっていたわけですよね。で、ここで興味深いのは、イエス様はそのバリティマイの発言に対してもはや秘密にしておくようにとはおっしゃらない。で、ペテロがあなたはキリストですと言った時には、それは秘密にしておくようにねっていうふうにおっしゃっていました。でもここではそれがない。なぜか、それはいよいよエルサレムが近くに迫っている、その先には十字架があると、 だからもうそれを隠しておいてですね、反感を抑えてその十字架にかかるということを遅らせるという必要がないというのが一つ。そしてもう一つは、このバリティマイが抱いている救い主に対するイメージというのが、イエス様がずっと語ってきたそれと非常に近いものであった、正確なものであったということがもう一つあるのかなと思います。バリティマイはイエス様のことをダビデの子と呼びました。つまりイエス様のことを救い主だと捉えた上で、私を憐れんでくださいというふうに言っています。イエス様もずっとおっしゃってこられましたよね。私は確かに救い主で新しい王様だけれど、力でローマをねじ伏せるために来た王ではなく、小さき者に仕えるために来た、まあ、そういう王だと、そういう種類の救い主だと。に群衆は全くそれを理解してませんでしたし、一番近くにいた弟子たちでさえそれを理解することができていなかった。何度もそのことを語られていたにもかかわらずですね、一方で目が見えていないバリティマイが一番イエス様のことを正確に捉えている。この方は私のような小さきもの、目の見えない、取るに足らないものにもきっと目を留めて助けてくださる、そういう種類の救い主に違いないというふうに見ていたわけですよね。だから私を憐れんでください。往々にして見えていると思っている人ほど見えておらず、見えていないとされている人ほど見えているというこの不思議というのが色濃く表されている箇所かなと思います。続いて51節までですね、49節から読んでしまいたいと思いますが、イエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った。その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは彼に言った。私に何をしてほしいのですか。するとその目の見えない人は言った。先生、目が見えるようにしてください。まあ、呼ばれて、ね、イエス様のところに行ったバリティマイにかけられた言葉というのが非常に印象的ですよね。私に何をしてほしいのですか。呼んでいる私たちは思います。いやいや、わざわざ聞かずともそれは明確なのではないかと。目が見えないんだから目が見えるようにしてほしいに決まっているというふうに、まあ、思うわけですよ。実際バリティマイも、先生、私が目が見えるようにしてくださいというふうに、そのことに答えるわけですよね。なぜわざわざイエス様は私何をしてほしいのかと聞かれたんでしょうか。それはおそらくイエス様本人、バリティマイ本人からですね、どうしてほしいのかということを聞きたかったからだろうなと思います。まあ、47節から48節先に読みましたけれども、バリティマイは私を憐れんでくださいというふうに何度も叫んだわけですよね。しかしながら、この私を憐れんでくださいっていう言葉は、毎日彼が物乞いとして使ってきた言葉でした。私を憐れんでください、お恵みください。そのように道を通る人に声をかけてお金をくださいっていうふうに言ってきたわけですよね。そうしてどうにか毎日をやり過ごしてきた。もちろんイエス様は神様なのだからね、私たちは思います。目が見えるようにしてくださいと頼むだろうと思うわけなんですけども、ここでバリティマイが何をイエス様にお願いするかによって、バリティマイがイエス様のことをどう見ているのかということがわかるわけですよね。お金をくださいということも可能性としてはあったかなと思います。より現実的なオプションというんでしょうか。けれどもバリティマイはきっとこの方なら私を癒すことができるということを固く信じていた。だからこそはっきりと目が見えるようにしてくださいと答えるわけですよね。ここにバリティマイの信仰がある。信仰は求めることだということを常に思い出させられます。で、非常に興味深いのはですね、これ実は今日読みませんでしたけれども、少し遡っていただきますと、10章の36節でイエス様は弟子のヤコブとヨハネにですね、全く同じ質問をされます。何をしてほしいのですかと、36節で。せっかくですから、何がここであったのかということを簡単に説明しておきたいと思いますが、今日見た箇所から1ページ遡っていただきますと、10章の32 2節から34節でイエス様は、まあ、自分は十字架にかかって殺されて3日目によみがえらなければならないというお話を、まあ、これ3度目になるんですけどされるんですよね、弟子たちに。でヤコブとヨハネはそれを聞いて何を勘違いしたのか、先生お願いがありますと。でそれに対してイエス様はそれを聞かれ、何をしてほしいのかというふうに聞くわけですよね。でヤコブとヨハネのお願いはの内容はこうでした。10章37節、あなたが栄光を受けるときに一人があなたの右にもう一人が左に座るようにしてください。私は十字架にかからなければならないという言葉が何一つ目耳に入っていないかのようなお願いですけれども、いよいよエルサレムが近くなってきたと。でこれからイエス様はきっとイスラエルを復興してくださる、王様になるんだ、まあ、そういうことで彼らの頭の中にはいっぱいなわけですよ。でぜひその際には私たちをナンバー2とナンバー3のポジションにつけてくださいというお願いをするんですよね。でそれに対してイエス様は38節で、あなた方は自分をが何を求めているのか分かっていないと彼らの願いを退けられる、まあ、こういうことがですね今日の箇所のすぐ手前に出てきますけれども、イエス様が聞かれた何をしてほしいのかという質問に対して一方の願いは聞き届けられます。バリテマイですね、この後目が見えるようになります。で一方のヤコブとヨハネの願いというのは退けられるという対比がここにあるわけなんですけれども、でもちろんヤコブとヨハネの願いはね、その権力とかプライドを求める心から来ていたから退けられて当然騒然だろうということは一つありながら、まあ、バリティマイ の自分の目が見えるようになりたいという願いもまた自分のための願いという点ではそれほど変わりはないのかなと思うんですね。まあ、ここで世界平和を願ったのなら褒められてもいいようなものですけれども、目を開けてください、これは自分の利益を求める願いでした。じゃあこの両者で何が違ったのか、ね、バリティマイとヤコブと言われ、注目したいのはイエス様が何をしてほしいのかと聞く前の彼らの態度です。ヤコブとヨハネは自分から10章35節で、先生私たちが願うことを叶えていただきたいのですというふうに言っています。たまにこういう人いますね、お願いがあるんだけどと一言、いや内容を先に言わないパターンというですね、会社とかであるじゃないですか、杉本君お願いがあるんだけど、嫌ですね、もうこの時点で、いや内容を先に言わないということはということを思うわけです。まあね、それでも断るわけにはいかないので、分かりましたやりますと言って、いいですよと言ってから結構カロリー高めのというか、こっちが深多めのお願い事が出てきたりとかですね、まあ、そういう思い出がありますけれども、まあちょっと話しておりましたが、戻しますと、ヤコブとヨハネね、ヤコブとヨハネがイエス様に対して先生お願いがありますと。でそのベースにある思いっていうのは、まあ、絶対に断らないでくださいねとか、自分の願いを通したいという思いが強くあったのではないのかなと思うんですね。一方バリティマイは何と言ったか、イエス様は私を憐れんでください、憐れんでください、この何も持たないものに憐れみをくださいという姿勢ですね。そこには絶対自分の願いを通してやるんだという気持ちはみじんもなく、私は何も持っていません、弱いものです、イエス様あなたがくださるものなら何でもいい、どうか私を憐れんでください、そういう思い、そういう思いがベースにありながら、イエス様に何をしてほしいのかと聞かれたら素直に信じ求めるという姿勢ですね。で、まあ、そのことに思いを巡らせているときに、イエス様はきっと常に私たちにも私に何をしてほしいのかと問いかけられておられるのではないかな、ないのかなと思います。で、その問いかけに私たちはどのように答えるでしょうか。イエス様このようにしてください、イエス様ああしてください、こうしてくださいと、具体的に信仰を持って私たちが祈り求めるということを イエス様はまず願っておられるんだろうなと思います。で、そのことは大事だと思います。もちろん謙虚であるという心の姿勢は必要なんですけれども、もう何でもいいです。神様、あなたのお好きにやってください、私はとにかく黙っています、と、そういうことではない。最初から求めることを諦めてしまう人っていますよね。まあ、どちらかというと私もそのカテゴリーに入るのかなと思いますが、まあ、最初から願わなければ、求めなければ傷つかなくて、がっかりしなくて済むというんでしょうか。でも、そうではなくして、バリティマイは決してそのような諦めの姿勢で、イエス様に近づいたわけではないですよね。非常にその熱量というのは高かったわけです。だから、繰り返し、叫び続けた。私は憐れんでくださいと、まあ、そういう求める心というのは非常に大事けれど、そのベースにあるのは、主よ、あなたが与えてくださるのなら、それは全て恵みであり憐れみだという、両方のバランスというのが必要なのではないのかと思わされます。実際にそのような姿勢で求めたバリティマイの願いは聞き届けられました。続けて52節ですね。そこでイエスは言われた、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについて行った。あなたの信仰があなたを救いました。イエス様がこうおっしゃったからにはですね、バリティマイの信仰あるいは求め方というのが素晴らしかったんだろうなと思います。どこが素晴らしかったのか、バリティマイの信仰の、まず第一によく言われるのは47節から48節で、彼がイエス様に憐れんでくださいとお願いした時に、まあ、周りが静かにしろと止めるわけですよね。でも彼はますます叫んだ、諦めずに叫び続けた、諦めずに求めるというこの姿ですよね。まあ、先ほども触れました求めるということの大事さ。しかしながらバリティマイが諦めなかったのは、単純に彼の信仰が素晴らしかったということもさることながら、彼にとってこれが本当にラストチャンスだったということも非常に大きかったのではないのかなと思います。イエス様に振り返っていただけなければ、分かった、じゃあ他の手を考えようというわけにはいかないわけですよね。他の手なんてバリティマイにはないんですよ。お金もなければ、助けてくれる友人も家族もいない。バリティマイは物乞いです。持たざる者、弱き者だから、諦めるわけにはいかない、ね、そして求め続けるバリティマイの姿があります。もしかしたら私たちも逆に、まあ、そういう点で持っているからこそ求めるっていうことをしないっていうことがあるんじゃないのかなと思います。他に手があると思っているうちは神様に頼ろうとしないっていうんでしょうか。いや、もちろん祈るんですよ。けれども真剣に祈るのは、いよいよ他に手がない、いよいよ追い詰められたという、そういう時なのではないのかなと思うんですね。往々にして人というのは追い詰められて試練にあって初めて神様を求め始める、まあ、そのようにして信仰を持ったという方も少なくないでしょうし、試練を通して、まあ、信仰が強められるというのはそういう面があるかなと思いますね。バリティマイの信仰は、持たざるものだから持つことができた信仰ということもできるのかなと思います。もちろん才能があったり、お金があったり、コネがあったりすればですね、生活は、この人生はスムーズにいくのではないかということを人間的には考えてしまいますけれど、逆にそういうことがあるからこそ信仰に邪魔になってしまうということはありますよね。きっと持ってるものがありすぎて信仰にたどり着けなかったという人物といえば、まあ、先週メッセージで師匠君が語ってくれました、10章の17節から22節で出てきた裕福な若者がいましたよね。あれはいい例でした。今日のバリティマイとは対照的に、財産もあり才能もあり、周りからの評判も上々で、なんなら信仰深いというふうに思われていたのではないでしょうか。しかしながら、彼はたくさん持っていたがゆえに、その財産を諦めきれず、悲しみながらイエスの元を去っていったんですよね。一方、バリティマイはもう一度50節見てください。 その人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。喜んでイエスについていくバリティマイト。非常に対照的です。彼は何も持っていなかった。まあ、いや、正確に言うとですね、一つだけ所有物がありました。上着があったんですよね。寄付を集めるために下に敷いて使っていたのか分かりませんけれども、とにかく唯一持っていたその上着をあっさりとして投げ出して踊り上がってイエス様についていくバリティマイ。そのようなバリティマイの信仰をイエス様は受け入れてくださる。たくさん持っていたがゆえに諦めきれず、捨てることができず、悲しんで去っていった裕福な若者。ほとんど何も持っていなかったがゆえに、すべてを捨てて喜びを持ってイエスについていったバリティマイ。まあ、この対比があるわけなんですけれども、どうでしょう皆さん。どちらに自分を重ねますかと聞かれたら、どうですかね。私、超絶お金持ちで成功しま、していますという人。いや、何も持ってなくて、ただただ他人のお恵みに依存していますっていう人。まあ、どちらも非常にエクストリームというか、まあ、そういう意味で共感するのが難しいということがあるかなと思います。で、それで言いますと、自分の持ち物を捨ててイエス様についていったもう一つのグループがですね、実はマルコの福音書10章にはもう一つ登場します。で、それは誰かというと、イエス様の弟子たちですね。弟子たち。この、まあ、裕福な若者が、悲しんで去っていった後、イエス様は金持ちが神の国に入るのがどれだけ難しいのかという話を25節あたりでなさいます。で、その話を受けてペテロがこのように言うんですね。28節。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。で、ペテロだけでなくして、確かにこの12弟子たち、この弟子たちというのは、すべてを捨ててイエス様について従ってきました。で、そのすぐ後に先ほどお話したヤコブとヨハネのお願いが登場します。私たちをナンバー2、ナンバー3にしてくださいと。彼らはすべてを捨ててイエスに従ってきました。それがキリストのイエス様の弟子であるということだったわけですよね。けれど、それだけの犠牲を払ったのだから、それだけ捨ててついてきたんだから、これぐらい与えられて当然ですよね。そのご褒美をくださいという思いが見え隠れするお願いかなと思うんですね。で、なんとなく私はこのバリティマイでもなければ裕福な若者でもなければ、ヤコブとヨハネに自分を重ねてしまいます。特にクリスチャン生活長ければ長くなるほどですね、もちろん完璧ではないけれど、自分なりに神様に従ってきたという、そういう自負というんでしょうか。で、自分はこれだけ犠牲にして神様に従ってきたんだから、自分の祈りを聞いて、願いを聞いてくださって叱るべきだということをどこかで無意識にでも思っている、そういうことあるんじゃないかなと思います。だからそこそ自分の祈りが聞かれない、あるいは思い通りにならないという時に、私は葛藤を覚えるわけですよね。けれど、裏を返せば、イエス様に従う、神様に従うということが、あたかもこの人生を幸せに生きるために支払うべきコストであるかのように捉えてしまっているということではないのかなと思います。神様、私はこれだけ我慢してきたんだから、これだけ犠牲にしてきたんだから、祝福してください、ご褒美をください。すべてを捨てたという点において、バリティマイにも弟子たちにもその差というものはなかったわけですよね。けれども、バリティマイにとってイエス様についていく、すべてを捨てるということは仕方なくやる、人生を良くするために仕方なく支払うコストではなかった、シンプルな喜びでした。喜びが信仰の原動力になる人っていうのは強いなと思います。最後にもう一度52節見たいと思いますけれども、この最後の部分ですね、道を進むイエスについていった。イエス様はさあ行きなさいとバリティマイに声をかけられます。もう自由になった、お前は自由だと。しかしながら、目が開かれたバリティマイはそれで自分の人生を、新しい人生を歩んだ。 行きたいと思う方向に行ったではなくして、自らの意思でイエス様についていくということを選ぶんですよね。道端に座っていた物乞いが道を進むイエスについていくものと変えられます。この道を進むイエスという表現、まあ新改訳2017の訳ですけれども、非常にいいなと思いますね。イエス様の行かれる道はこの後どこにつながっていくのか、まあ、エルサレムにつながっています。もっと言うと、その先には十字架が見えてくる。イエス様に最後の十字架までついていったということを匂わせる表現になっているのではないのかなと思います。加えてですね、癒された人の名前が福音書になる残るということは非常に珍しいんですね。で、バリティマイの名前がじゃあなぜ残っているのかということの一つの説として、この後バリティマイはもちろんイエス様についていった、そして十字架復活があり、で天に上げられたイエス様、その後もバリティマイは弟子として初代教会のよく知られるリーダーになったんではないか、だから名前が残っているんではないかという、まあそういう説があります。それが実際そうだったかどうかは別として、いずれにせよ彼の信仰はただ見えが見えるようになった、ラッキー、神様ありがとうで終わるものではなく、最後までイエス様についていく、そういう信仰だったんですよね。何かもらえるから、何かいいことがあるからではなくして、純粋にイエス様を喜びとする人の信仰は強い。そういう信仰が最後まで生き残る信仰です。バリティマイはイエス様に呼ばれて、すぐに喜んで全てを捨てて、最後まで十字架までついていく信仰を持っていました。私たちもまた純粋にイエス様との関係を喜びとし、全てを捨てて最後までついていくものへと変えられるように祈りたいなと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは本当に弱いものですから、すぐに、自分はこれだけ犠牲してきたんだから祈りが聞かれて当然だろうと思ってしまったり、求めるということに関しても最初から諦めてしまったり、いろいろありますけれども、このバリティマイの姿を見て思います。ただただ私はあなたに恵まれて憐れまれてここに歩んでいるんだということを思い出すことができますように、またただシンプルにあなたとの関係を喜びとし、十字架まで最後まで続いていくものと、あなたが私たちを変えてくださいますように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。